2022年3月20日、ただいまより復活前第4主日、受難節第3主日礼拝を御前にお捧げいたします。招きの言葉。それゆえイスラエルよ、私はお前にこのようにする。私がこのことを行うゆえに、イスラエルよ、お前は自分の神と出会う備えをせよ。賛美歌87Aを賛美いたします。
Thank you. 祈ります。すべての人を愛してくださる神様、主の日の朝に皆をあがめて礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。こうして静かに祈ることができますことは、決して当たり前ではなく、なんとありがたいことであるかと思わされます。世においては今コロナ禍に加え、地震や戦争などなど、さまざまな不安を引き起こす出来事が起こっています。特にロシアがウクライナに侵略を仕掛けたことに始まり、戦争が長期化しています。その中で軍人だけでなく、一般市民においても、大切な家、土地、仕事、生活、家族が失われ、戦火の中で恐怖に震えている人々が大勢います。また国を逃れることができた人も、避難民として厳しい生活を強いられています。どうかあなたのお力で戦争を止めてください。戦争のために窮地に置かれている人々に助けが与えられますように。戦争に勝つ者はいません。勝ったようで負けているのだと思います。暴力によっては誰も幸せになることはできません。戦争を仕掛けられた国だけでなく、仕掛けた国においても傷を残し、憎しみを増大させ、不幸に陥ります。このような愚かなことをやめて、主イエス・キリストを通して示されたように、互いに敬い、助け合う愛の交わりへと方向転換させてください。キリエ・エレイソン、主よ、憐れみたまえ。神様、私たち人間はどの国においてもこのような愚かな戦争を繰り返してきました。国同士の戦争だけでなく、国内においても、地域内においても、仲間内においても、家庭内においてさえも争いを繰り返してしまうのが私たちです。私たちの心の中には、自分の欲望のためなら他のものがどうなってもよいと思ってしまう罪深さがあります。その罪深さが戦争を起こしてしまうのだと思います。どうか私たち自身がまず悔い改めて、あなたの許しを求めることができますように導いてください。そして私たちの罪を許し、愛し合う世界をもたらすために、十字架で死んでくださった主イエス・キリストを救い主として信じることができますように。あなたを礼拝することこそ平和への道です。主イエスを使わせてくださったあなたに感謝し、今与えられている恵みのこの時に精一杯の礼拝を捧げさせてください。聖霊によって私たちの心の汚れを取り去り、素直になって、真心によって礼拝することができますように。そしてどうか今日、あなたが与えてくださる御言葉を通して、私たちが進むべき道を聖霊によって照らしてくださいますように。罪の暗闇の中でも力強く歩むことができる光をあなたからいただけますように。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書を拝読いたします。本日与えられました旧約聖書の箇所はイザヤ書48章1節から8節、新約聖書はマルコによる福音書8章27節から33節。はじめに旧約聖書イザヤ書48章1節から8節、旧約聖書の1140ページです。ヤコブの家よ、これを聞け。ユダの水に源を発し、イスラエルの名をもって呼ばれる者よ。まこともなく、恵みの業をすることもないのに、主の名をもって誓い、イスラエルの神の名を唱える者よ。聖なる都に属する者と称され、その皆を万軍の主と呼ぶイスラエルの神に、寄りすがるものよ。はじめからこのことを私はすでに告げてきた。私の口から出たことを私は知らせた。突如私はことを起こし、それは実現した。お前が頑固で鉄の首筋を持ち、聖堂の額を持つことを知っているから、私はお前に昔から知らせ、ことが起こる前に告げておいた。これらのことを起こしたのは私の偶像だ。これを命じたのは私の木像と鋳像だとお前に言わせないためだ。お前の聞いていたこと、そのすべてのことを見よ。自分でもそれを告げうるではないか。これから起こる新しいことを知らせよう。隠されていたこと、お前の知らぬことを、それは今想像された。昔にはなかったもの、昨日もなかったこと、それをお前に聞かせたことはない。見よ、私は知っていたとお前に言わせないためだ。お前は聞いたこともなく、知ってもおらず、耳も開かれたことはなかった。お前は裏切りを重ねる者、生まれた時から背く者と呼ばれていることを私は知っていたから。次に、新約聖書、マルコによる福音書8章27節から33節、新約聖書77ページです。拝読いたします。イエスは弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中、弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だと言うのか。ペテロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスは、ご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになっている、と弟子たちに教え始められた。 かもそのことをはっきりとお話になった。するとペテロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。以上です。詩編を購読いたします。購読詩編36ページ、詩編31編の8節から14節です。会衆の皆様は2段下がったところをお読みください。慈しみを抱いていただいて私は喜び踊ります。
あなたは私の苦しみをご覧になり私の魂の悩みを知ってくださいました。
私を敵の手に渡すことなく私の足を広いところに立たせてくださいました。
主よ憐れんでください。私は苦しんでいます。
目も魂も腹綿も苦悩のゆえに衰えています。いきます。
命は嘆きのうちに年月はうめきのうちに過ぎていきます。
罪のゆえに力は失せ骨は衰えていきます。
私の敵は皆私をあざけり隣人も激しくあざけります。
親しい人々は私を見て恐れを抱き外で会えば避けて通ります。
人の心は私を死者のように葬り去り壊れた器とみなします。
密かな声が周囲に聞こえ脅かす者が取り囲んでいます。
人々が私に対して陰謀をめぐらし命を奪おうと企んでいます。
賛美歌336番を賛美しましょう。
Thank you.
教引き下がると題して八木博牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
あなたはメシアです。ペトロがイエス様に言いました。本日の新約聖書マルコによる福音書8章27節以下のところです。この記事にはペトロ信仰を言い表すという込み出しがつけられています。あなた方は私を何者だというのかと弟子たちに問われ、弟子たちを代表してペトロが答えました。イエス様はメシア、すなわち救い主であるとペトロははっきり告白したんですね。聖書を通してイエス様は私たちにも問われます。あなた方は私を何者だというのか。私たちはイエス様を誰だと言うのでしょうか。これはフィリポ・カイサリア地方での出来事であったとのこと。フィリポ・カイサリアはガリラヤ湖の北40キロにあった異邦人の町です。ヘルモン山からの地下水がヨルダン川の水源として湧き出る場所があり、自然の恵み豊かな場所でした。その水源のところにローマの神パンを祀る礼拝所があったので、その町はパネアスと呼ばれていました。パンってお聞きになったことはおありだと思いますが、有名なのはパンフルートってパイプがたくさんついていて、プブブブブブブブブって鳴らしますね。あれを吹いてる神なんですよ。でこの偶像の神が自然の恵みをもたらしていると信じられていたんです。紀元前20年にヘロデ大王がローマ皇帝アウグストゥスからこの地を任せられたので、ヘロデはパンの礼拝所の隣に皇帝の像を安置した神殿を建立し、皇帝に敬意を表しました。偶像崇拝の上にローマ皇帝を神として拝むことも追加されたんです。ヘロデの息子フィリポが後継ぎになってこの地を治めた時には、ローマ皇帝を記念してその名カイサルにちなんでパネアスという町の名をカイサリアと改名しました。しかしカイサリアという町は他にもいくつもありましたから、区別するためにフィリポ・カイサリアと呼ばれるようになったのです。このようにフィリポ・カイサリア地方というのは、自然の力を持つ偶像と政治の力を持つ皇帝を神として拝むところだったんです。そのような地方において主イエスは弟子たちに、ご自分を誰であるのかという問いをなさる。拝むべき本当の神様は誰かという問いではないでしょうか。日本においても同じような状況がある。さまざまな偶像にあふれていますよね。何か優れたことをしていたら簡単に神と呼んでしまいます。若い人の言葉でもね、わっマジ神って言うんですよ、ね。そのために本当の神が見えなくなってしまうのではないでしょうかね。マルコによる福音書は冒頭から神の子イエス・キリストの福音の始めと記し、主イエスこそが神の子であると証ししようとしています。さまざまな出来事から主イエスの力ある御業と優れた知恵、大きな愛が確認されていきました。その上で人々は主イエスをどのように見ていたのか、弟子たちは主イエスをどのような方と考えていたのかということが本日の8章に書かれているんです。イエス様は まず弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと問われる。弟子たちは答えます。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。洗礼者ヨハネは主イエスに先立ってメシアがもうすぐおいでになるから悔い改めなさい、そう述べ伝えて、悔い改めの印としての洗礼を授けてメシア到来の備えをした人ですね。しかし6章14節以下に記されている通り、この時もヨハネはヘロデによってすでに殺されているけれど、イエス様の力あるお働きを見た人々がイエス様のことを、洗礼者ヨハネが死者の中から生き返ったのだと言っていました。まあ、ヨハネはそれぐらいに強い個性のある、またインパクトのある人物だったんでしょう。エリアは有名な預言者ですが、この人も天に上げられすでに世を去っていった人です。旧約聖書の最後のところ、マラキ書3章に、終わりの日が来る前に再びエリアが来るのだと予言されているんです。で、そこから人々はイエス様のことを、そのエリアの再来だという人がいた。またさらに預言者の一人というのは、過去の誰かが再来したのではなくて、今までも多くの預言者たちが神から使わされてきたようにして、新しい預言者の一人としてイエス様がおいでになったんだというふうに考えていたんです。それらのように人々はそれぞれにイエス様に対する思いを持っていたと弟子たちは報告しました。調布教会では洗礼準備会の中で志願者に同じ問いをいたします。あなたにとってイエス様は誰ですか。まさにイエス様がペトロに問われた質問ですね。世間においてもイエスという方の名前は知られているんです。ナザレの大工、優れた教師、医者、社会活動家、革命者、死刑囚として、人によってイエスという方への考え方が異なる。世間ではイエス様についてさまざまな評価がある中で、あなたはイエス様をどう思うのか、イエス様はあなたにとって誰だと思いますか、そういう問いを志願者にさせていただくんですね。キリスト者にとってイエス様という方が一体誰なのかということは、最も大切なことではないでしょうか。イエス様も弟子たちにおっしゃいます。それではあなた方は私を何者だというのか。他の人々の噂については分かった、しかしあなた方は私を誰だというのか。弟子たち自身の思いを表明することを求められたんです。それを信仰告白と言います。ペトロをはじめとする弟子たちは3年の間イエス様と共に過ごしました。共に旅をして、その教えを聞き、奇跡の御業も見た。常に寝食を共にして過ごしてきたんです。その生活を経てイエス様を誰だというのか、ペトロが言ったのです。あなたはメシアです。メシアというのは油注がれたものという意味のヘブライ語です。それをギリシャ語にすればクリストスであり、さらに日本語的に発音するとキリストとなるんですね。旧約聖書においては、神から託される特別な任務に選ばれた人を就任させるときに、頭から油を注いで就任の印としました。例えば王や祭司や 預言者が就任する際に祈りとともに頭に油を注いだことが旧約聖書に記されています。その儀式を受けた者がメシアなのです。そこから後の時代になると新しい意味が追加されるようになる。イスラエルの民は他国の侵略を受け、国が滅ぼされ、苦難の時代に入ります。その苦難は神に背き続けた罪によるのだと旧約聖書は語ります。しかしにもかかわらず神はイスラエルを見捨てたままにしないで、救い主メシアを使わすという予言をも旧約聖書には記されているんです。イスラエルの民は他国からの攻撃を受けて縮小化し、ユダヤ人と呼ばれるようになり、新約聖書の時代にはローマ帝国の支配下で苦しみを受けていました。それでユダヤ人たちはローマ帝国から解放してくれるメシアを待っていたんです。ペトロがあなたはメシアですと表明しました。これは一見素晴らしい信仰告白に思えるんです。マタイによる福音書の同じ記事では、イエス様はこの信仰告白をとても喜ばれてペトロをお褒めになったということが書かれてあります。しかしマルコによる福音書においては、イエス様はペトロの信仰告白を褒められません。するとイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められたと書かれてあって、この告白を秘密にするようお命じになるんです。どうしてでしょう。あなたはメシアですという告白は、あなたはキリストですと言っているのと同じでありますから、原文ではまさに、そういうふうに書いてあるんですね。キリスト、クリストスって書いてあるんですね。それを訳してメシアとしてあるんですね。ですから正しいじゃないかと思うわけです。あなたはメシアですという告白は、あなたはキリストですと言ってる。じゃあいいじゃないか。なぜそれを隠さねばならないのかと不思議に思えるんです。しかし実はペトロや弟子たちの信仰が不十分であったということが分かってくる。ペトロの告白は言葉の上では正しいんです。しかし中身がついてきてなかった。メシアを信じるというのは他のユダヤ人だって信じているんです。しかしどのようなメシアを信じているかというと、戦争を率いてくれるメシアなんです。ローマ帝国を倒してくれるメシアなんです。けれどもイエス様は戦争を率いるメシアではありませんでした。この直後すぐに十字架と復活について予告されるんです。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になったと書いてあります。このことはイエス様について考えるときに絶対に覚えておいてほしいこととしてお話になった。主が十字架と復活を成し遂げるメシアであるということを信じないなら、いくらあなたはメシアですと表明できても虚しいということになるからです。言葉の上で良いことを言うだけなら悪霊だって言うんです。1章21節以下に、汚れた霊に取りつかれた男を癒すという記事が書かれています。街道にイエス様が入って行かれると、汚れた霊に取りつかれた男がいて叫びました。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。このように汚れた霊も イエス様を神の聖者だと告白できるんですね。しかし汚れた霊はイエス様に従いません。イエス様に従うことによってこそその告白を良いものとすることができるんです。ペトロはどうであったか。あなたはメシアですと立派に告白していますが、本当にイエス様に従おうとしていたんでしょうか。イエス様は十字架にかかって死なれるメシアなんです。イエス様が十字架予告をなさると、ペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めたとのこと。いさめ始めたというのは原文を見ると33節においてイエス様がペトロを叱ってと書かれてある言葉と同じ言葉で書かれているんですね。つまりペトロはイエス様を叱ったと言うんです。イエス様をメシアと表明し従わねばならないはずです。にもかかわらずペトロがイエス様の行こうとされている道の前に立ってやめさせようとして邪魔して叱ったということなんです。ペトロも他の弟子たちもイエス様がローマ帝国と戦争をしてくれるメシアとして期待していたんでしょう。だから十字架で死ぬなどとんでもないと思ったんです。ペトロと弟子たちの信仰というのは、いくらあなたはメシアですと口では言えてもまだまだ不十分な信仰だったのです。自分の願いを叶えるメシアを信じていただけなんです。だからこそイエス様もペトロに対してお叱りになったのです。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。非常に厳しい叱責です。ペトロサタンとさえおっしゃいました。サタン、悪魔のことですが、悪魔というのはまさにイエス様の十字架への道を妨害するものです。サタンは人間の欲望を叶えながら欲望に夢中にさせて神から引き離そうとするんです。神から引き離されたらもうあとは勝手に滅びていくだけです。欲望の虜になると人間は勝手に奪い合いをして戦争をし合って殺し合って滅びていくんです。勝手に地獄に落ちてサタンの手の中に収まります。それがサタンの目的なんです。にもかかわらずイエス様はそのような人間を十字架によって罪から解放し神の国に入れようとしておられるんですから、サタンにしたら何とかしてそれだけは防がねばならないということになるわけです。イエス様はそのことをちゃんと分かっておられました。だからペトロがサタンの手に落ちそうになるのを防ごうと思われたんです。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。ペトロや弟子たちは神のことを思わず人間のこと、自分のこと、自分の思い通りにメシアを利用しようとしていただけなんです。イエス様は引き下がれとおっしゃいました。この御言葉はペトロを切り離して見捨ててしまわれたのではないかとさえ思うほどに厳しいです。しかしそうではありません。原文の意味は後ろに回れというものであり、イエス様の前に立たず後ろからついてきなさいとおっしゃったということがわかるんです。十字架へと続く道を進んで行かれるイエス様の前に立って阻まず後ろからついて行けばよいというのです。それが神の子でありメシアである方を信じる者の正しい姿勢なんですね。ペトロや弟子たちはイエス様のことが分かったと思っていたかもしれません。しかしそうではありませんでした。イエス様という方は神の子でいらっしゃり、それゆえに決して分かっ ってしまうことのできる方ではありません。どこまでもついて行きながら、この方について新しく学んでいかねばならない、それが信仰なんですね。本日の旧約聖書イザヤ書48章においても同じことが書かれています。これから起こる新しいことを知らせよう。隠されていたこと、お前の知らぬことを、それは今創造された、昔にはなかったもの、昨日もなかったこと、それをお前に聞かせたことはない。見よ、私は知っていたとお前に言わせないためだ。主なる神がバビロン捕囚によって絶望している民を救うために新しいことをなさいました。ペルシャ帝国の王キュロスがバビロニアを支配し、捕囚とされていたイスラエルの民は突然解放されたんです。しかし神の新しい御業はそのことだけで終わったのではありません。神の救いの御業はいつも人間の思いを超えたことであり、全く新しいことなんです。神は偉大な方、偉大なご計画を実行される方なんですね。ですから神を信じる信仰というのは、もう分かったというようなことではないんです。むしろ分からないということに気づかされることなんです。宗教改革者カルバンから始まった教会は改革派教会と呼ばれます。その伝統はプロテスタントの諸教会に大きな影響をもたらしました。日本キリスト教団はもとより、この調布教会もその影響を少なからず受けているんですが、その精神は御言葉によって絶えず改革され続ける教会というものなんです。絶えず改革され続けるのですから、これで完成したということはありません。教会はどこまでも改革され、新しくされていくということなんです。その改革は人間の思いつきとか時代の流れとか、そういうものによるのではなくて、御言葉によってというのですから、御言葉から常に新しい発見があるということなんです。御言葉固定されて全部分かっちゃってるわけではありません。そこから新しい発見がどんどん出てくるんです。皆さんもよく経験しておられるんじゃないでしょうか。聖書を読まれていて、もう何度も何度も読んだはずの箇所、もうここは分かっていると思っていた箇所であるはずなのに、もう一度よく読んでみると、また新しい発見があり、新しい恵みをいただいたということがありますね。私などはこの説教をするということでね、すごく得をしてるんですよ。もういつもね、毎回です、聖書を調べれば調べるほどにですね、新しい恵みが湧いてきてですね、本当に、ありがたいなと思っているところです。もう自分のために説教するんですね。イエス様についてゆき、その御言葉を聖書を通して聞くと、主イエスのお考えは自分が思っていたよりもずっとずっと深かったなということが分かってくる。それゆえに信仰というのは分からなくたっていいんです。ただイエス様の後ろからついていきたい、そういうことです。ついていくなら新しく学ばせていただける。そして不思議なことについていくときには、不十分なままの信仰でも用いられていくんですね。あなたはメシアですというペトロの信仰告白は内容的には不十分だったんですが、じゃあそれでも全くですね、捨てられた告白ではありませんでした。 やがてはその言葉が教会を建てる信仰告白として用いられていくんです。実に不思議なことです。私たちの信仰は不十分でもいいんです。ただ主イエスの背中を見失わないようについていきたいんです。ついていくなら不十分な信仰しかない私たちも神の良き御業に用いられるんですね。嬉しいじゃないですか。ありがたいじゃないですか。主イエスは予告された通り十字架にかかって死なれます。ペトロや弟子たちはその時なぜ主がこのようにして死なれるのか分かりませんでした。信仰の弱い弟子たちは皆主から離れてしまい裏切ってしまいましたが、この十字架こそがそんな彼らの裏切りをも許す愛と救いの技だったのです。そして復活という恵みにつながる、それはサタンに対する大きな勝利をもたらす御業でもありました。まことの神はなんと素晴らしい方でしょうか。偶像や人間の支配など虚しいものに惑わされてしまうわけにはいきませんね。ペトロも弟子たちも主イエスのことを誰も分かっていませんでした。彼らは自分たちのことも分かっていなかったのです。主イエスだけがご自分のことも父なる神のこともまた弟子たちのこともお分かりになっていたんです。ですから私たちも主イエスについていきましょう。ついていくなら私たちはこれからも主イエスの御言葉によって新しく変えられていくでしょう。どんなに厳しい試練を通っても私たちの思いを超えて成長させられ、必ず永遠の幸いに導かれるのです。お祈りをいたします。まことの神である神様、あなたはなんと偉大な方でしょうか。私たちが到底知ることのできない深い知恵と大きな力、大きな愛を持っておられます。偉大なあなたが最高の御業として御子イエス様を使わし、そのご受難を通して私たちに救いをもたらしてくださいました。そこにこそ希望があります。私たちが主イエスの後ろからついていくことができますように、愚かな思いの中でついてゆけなくなるようなことがないように守ってください。共に信じる仲間を増やし、力を合わせて主イエスについていくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌21、511番、1節、2節、4節を賛美しましょう。 徒信条を用いて信仰告白をいたします。使徒信条は主本の表紙に、またホームページにも掲載されております。使徒信条。
私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。
私はその一人を、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。展開式を執り行います。
志願者は前へお進みください。回収側を向いてください。八木渡さんです。私たちは今、日本キリスト教団奥沢教会の会員である八木渡さんを新たに私たちの教会に迎えようとしています。役員会は正規の手続きを経て、この兄弟の入会を承認いたしました。そこで私は今ここに八木渡さんの展開式を行います。こちらを向いてください。誓約をしていただきます。今私はあなたに尋ねます。あなたはこの教会の会員としてふさわしい生活を送り、主の栄光を表すことを約束しますか？
約束します。
教会員の皆さんに尋ねます。着席のままでお答えください。あなた方は八木渡さんを主にある信仰と愛によって受け入れ、共に主の栄光を表すことを約束しますか？
約束します。
祈りを捧げます。主なる神、八木渡さんを私たちの教会の会員に加えてくださったことを感謝いたします。この兄弟の上に恵みと祝福が満ちあふれますように。そして私たちがこの兄弟と共に御子イエス・キリストの体である教会をいよいよ豊かに作り上げていくことができるようにお導きください。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。よろしくお願いします。それでは教会から記念として新しく発行された聖書教会共同訳聖書を送ります。よろしくお願いします。賛美歌21、544番1節2節を歌いましょう。
金をお捧げし、献金感謝のお祈りを捧げていただきます。
します。天にいらっしゃる父なる神様、こうしてこの3月の第3週に皆とともに礼拝に集えることを感謝いたします。また世の中ではまだコロナが収まらない状況、それから戦争が起こっている状況、それからまた地震が起きて不安な状況とか続きますが、どうぞこれらの苦しんでいる方々の上にもあなたのお見守りがありますように切にお祈りしております。これからの1週間をどうぞあなたと共に歩むことができますように望んでおります。今日あなたからいただいたわずかなものですが貸しいたします。どうぞご用のためにお使いください。この小さき祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。
主の祈りをいたします。主の祈りは週報の表紙、そしてホームページにも掲載されております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。照英546番を賛美し、続いて八木博士牧師より祝祷をしていただきます。
これから起こる新しいことを知らせよう。神の平和のうちに安心して世に出て行きなさい。力の神があなた方と共におられる。父、子、聖霊の神の御名によって、アーメン。
州法の理命に従って報告をさせていただきます。本日今週の予定、礼拝後に街道消毒をいたします。月報委員会が礼拝後1回集会室において、そして、教会学校入学進級卒業祝い送る会が12時半より礼拝堂で、賛美歌委員会が同じく12時半より1回集会室、そして、今週の街道清掃3月26日土曜日に行われます。次週の予定です。3月27日復活前第三主日受難節第四主日礼拝は、教会学校の幼少科中等科合同礼拝が9時よりライブ動画配信も実施します。主日礼拝は10時20分より音声ライブ動画収録礼拝となります。音声配信は14時より、配信されます。礼拝後に文書発送が役員会によってされます。その他に参ります。日本キリスト教団奥沢教会から八木渉さんが展開されました。主日礼拝は誕生月別に3グループに分かれて出席を可能としております。都合による変更は可能です。教会員以外の方はいつでも出席可能です。4月3日は5月から4月生まれ、4月10日は8月から12月生まれ、4月17日はイースター礼拝になりますので、クリスマスの、出席のやり方、それに沿って、ご出席いただきたいと思います。2部制になっております。午前と午後10時20分それから14時よりございます。広告2002年度定期総会、定期教会総会は書面によるものといたします。4月10日資料配布、4月24日日曜日午前中までに決議権行使書を提出していただきます。リクさん、その他のご報告をお願いします。
すみません、役員会で、先週決めたことなんですが、今日皆様名箱にですね、このような文面の、メッセージの願いというのが入っていたと思います。これは、役員会で話し合いまして、3月いっぱいで辞任される桑原美智子先生に皆様一言ずつのメッセージを書いていただきたいということで今日入れさせていただきました。この紙をパランとめくっていただきますと中にピンクの用紙が入っています。で、こちらに一言ずつ皆様にメッセージを書いていただいて、で、受付のとこの箱に入れていただく、あるいは送っていただくということをお願いしたいと思います。でこの穴が開いている方を左に向けてこのままでですね、でここの面にメッセージをお願いします。で最終的にはこのような このようなファイルに入れて、まとめて先生にお送りしたいと思います。ちょっと4月になってしまうんですけれども、逆にゆっくり読んでいただけるかなと思いますので、ぜひ皆様一言ずつお願いします。でここに書いてある通り4月の10日の礼拝までに、教会に、届けていただく、あるいは受付の箱に入れていただくようにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
その他にございませんか。はい、それでは今週の聖句と祈祷目標。聖句、サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。マルコによる福音書8章33節 B 今週の祈祷目標です。2021年度に受けた恵みに感謝して、ウクライナと世界の平和のために、新型コロナウイルス化の収束を願って、以上でございます。
新しい